8歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はちょっと待って、寝てるだけで首肩が軽くなる上に噛みつめまで良くなるって本気？その秘密がプレミアム美眠枕セット。アミエモンモデルのシルク枕カバーは摩擦を抑えて朝の髪がツヤっとまとまる美容仕様。さらに枕と髪ホームケア動画で首肩まですっと軽くなる。フッチー師匠とアミエモンのコラボで実現した眠るだけで整う美容革命、12月で終了。残り5個しかないよ。買ってくれた方はアミコが特別にお名前叫んじゃう。売り切れる前に絶対チェックしてね。な、髪の手整体師フッチー師匠の提供でお届けいたします。フッチー師匠ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサースーツアクターケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。師匠のプレミアム美眠枕、こちらをですね、ご購入された方が結構いらっしゃるのでね、その方々の声を聞いていただくと本当にわかるかなと思うんですけれども、首と肩を日々整えるということがどれだけ大切なことなのか、もちろんね、首肩だけじゃないですよ。全身大事なところはいっぱいありますけど、寝ているだけで整う。で、その状態がその日々ね、寝ている時に悪化させている状況の方もやっぱりいらっしゃるので、日々ね、その寝る時の体勢で整えることができたら、すごく大きいと思うんですよね。整体にね、常に通うのもなかなか大変だったりするから、なかなか通えない方もいらっしゃるし、できたらね、体はいつも常に歪みとかもない状態で保てる方が誰にとってもね、プラスになることはこれは間違いないし、やっぱりね、ストレートネックとかってスマホをね、持ってる時間が本当にこの数年でね、人間のスマホを持つ時間がめちゃくちゃ長くなっているので、そうするとね、パソコン作業してる人もまあそうなんですけど、それだけね、体に与えてる影響ってめちゃくちゃ大きいんですけど、それがね、寝て15分ぐらいでもその整えることができたら、それはね、かなりご自身にとってもプラスになることも間違いないし、でそこにね、さらに、天然シルク 100% の枕カバーを使っていただけたら、もうこれはね、髪にもいいし保湿にもいいし、特に今乾燥する時期ですから、その時期にね、髪ツヤとかにもできるだけケアができるような状態を取れるって、すごくもうプラスでしかないと思うんですよね。なのでぜひね、師匠の枕を使っていただきたい、そして、実感していただきたい良さをね、皆さんにお届けしたいと思ってお話をさせていただいてるんですけど、皆さんリンククリックしてくれました？タップしました？運転中の方ね、運転してるからは理由になりません。止まってください。止まるの、止まって今見て、そしてお色味なども選べますし、お部屋の色とか、あとはお布団だったりとか毛布だったりとかのね、インテリアのカラーに合わせてお選びいただけるのもいいかなと思いますし、もちろんね、枕カバーだけも私がずっと販売のね、リンク載せてますから買うことはできるんですけども、できたら枕とセットで買っていただきたい。今回ね、5個限定なんですよ。12月中しか手に入れませんので、ぜひ皆さんに見ていただきたい、リンクをまずタップしていただいてね、良さを知っていただきたい。そしてね、効果などはもう Facebook 見ていただいたら結構買ってる方いらっしゃるので、どれだけね、効果があるかということも分かっていただけるかなと思います。もう本当にね、整うっていうことがどれだけ大事なことなのか、歪みがね、どれだけ日々の生活に支障をきたしているかというか、影響しているかということも、知っていただけたらなと思います。ぜひね、プレミアム美眠枕セットを、ご購入いただけたらなと思いますし、知っていただけたらなと思いますので、まずはリンクをタップしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして1月17日に、岐阜での講演会を控えておりますフッチー師匠、まだちょっとリンクの方は発行されておりませんが、で発行され次第ね、リンク届けてくださる予定ですので、ぜひ皆さんね、1月17日は、岐阜に足を運んでいただきたいなと思います。そしてね、整体を受けてみたいなと思ってるけれども、ちょっと二の足踏んでしまってる方とか、大丈夫かな、私が合うかななんて心配してる方は、特にね、こういった講演会なので、まずは師匠に会ってみて、その効果であ ったりとか、あとはあのそのセルフケアですね、お家でできるようなものもご紹介してくださいますので、ぜひね、あの日々の、ケアにも、師匠をねご利用いただけたらなと思いますので、岐阜の講演会もぜひチェックしてみてください。インスタグラムのフォローもお待ちしております。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。本当はね、一番喋りたいことはね、そのタイムレスプロジェクトタイプロの、奇跡という DVD、 あのネットフリックスで配信されて、であとは YouTube でね、タイムレスの YouTube でビハインドなども流れていたものとも違い、そしてタイムレスのね、あのアルバムの中にも、そのタイプロのね、その後みたいな感じで動画が少しね、DVD で出ていたりとか、これはあの初回特典にしかついてないものですけど、そういうところでもね、あの見ることができなかったもう秘蔵映像みたいなものがもう満載で、そのタイプロでね、オーディションの中でそのひよこ組の3人とかもそうだし、あと俳優組の2人もそうですけど、そこでね語られてこなかったというか、映像として出てこなかったものがあまりにも魅力的すぎて、あのこれはあのなんで DVD でしか出さなかったのかっていうのがめちゃくちゃよくわかるなっていうぐらい、あまりにもね、あのそのメンバーの魅力が詰まりすぎてて、もうこれはあの見たらみんな虜になってしまうというか、なんかひいき目に見えてしまう。オーディション番組だから、その受かった子たちがひいき目に見えてしまうから、これ出せなかったんだろうなっていう削られたものたちがすっごくあったから、もうこれについて本当話したかったんですけど、まあ、興味のある方があまりにも少ないので、あのここではね、あのファンは多いはずなんですけど、ここではちょっと少ないので、あのこれはちょっとお話として置いといて、今ね本当に先が見えない中にいるなっていう感じなんですよ。あの自分自身が先が見えない状態の時って、自分が頑張ればいいから本当に踏ん張れるんですよ。で結構そのメンタル面は、強い方だと思うから、その見えない状態でも結構突っ走れるタイプというか、何が何でもやりきらなきゃっていう風にやれるタイプな方だと思うんだけど、自分のことじゃないから、あのやっぱりねもどかしくて、やっぱり息子のことがねものすごく私にとっては、まあ、重くのしかかってきているというか、その奮い立たせられない、その息子にとってその就活以外のこともそうだったんですけど、今日ねかなり息子と長くね話をしてみて感じたのが、完璧じゃないといけないと思いすぎている。でもね正直なところ言って、あの学校の成績も一個も完璧だったものないし、で走るのが速いわけでもない、何をやっても完璧なところなんか何一つ持ってなかったはずなんですけど、なぜか完璧主義なんです。もうこれに私はちょっとなんていうのかな、手がつけられないというか、どう触ってあげたらいいのかがわからない状態で、なんかねその今まで例えば学校で100点しか取ったことないです、学校のねなんか評価点でもう5しか取ったことないですとか10しか取ったことないですみたいな、あのいつも満点ばっかり取ってきましたっていう子が完璧手抜きっていうのだったらわかるじゃない。それだったら別に完璧じゃなくてもいいんだよ、70点でもいいんだよって声をかけてあげられるからなんですけど、すごく完璧じゃないとダメだ、 100% じゃないとダメだっていう言い方をするんですよ。でなんならその職場見学も 100% 受かるっていう状況じゃないとダメだって言い出したんですけども、これがその甘えでもあるから、甘えるなと言いたいんだけれども、それを言える状況でもないというか、いやそんなわけないじゃんって、まず自分が努力をまずしもしないのに、その相手が 100% の状態で、はいいいですよなんて迎えてくれる状態になるわけがなくて、なんか自分が必要とされていない状況みたいなものが 可能性として十分にあり得るのに、それを受け入れられない息子に何を言ってあげたらいいのかが今わからなくなっちゃってるんですよね。なんか完璧主義になるようなこと今まで何にもやってなかったのに、全部が 100%OK の状態じゃないとできない、そんな甘やかしてきたっけみたいな感じで、だからもう何と言ってあげていいのかわからない。で、その息子がね、もう完全にメンタル病んじゃってる状態というか、もう僕は終わりだみたいな状態で動かなくなっちゃってるから、奮い立たせてあげたいんだけど、脅しも効くわけじゃないし、でここでできなかったら最後だよ、先生たちからの後ろ盾はなくなっちゃうから自分でやらなきゃいけなくなるんだよっていう話をしても前に進むわけじゃないし、なんかやらなきゃっていう気持ちを奮い立たせることができてない。で、ただ最初の5分だけやればいいっていうことも伝えて、で今やらなきゃいけないこと、まずこれが一番だよね、でこれはできるって言うと、できるって言うんですよ、やろうと思えばできると。でもやりきれるかどうかはわからないと。いや、まずやってみたらいいじゃん、別に 100% できなくてもお母さんもフォローできるとか、フォローするし、あの学校のね先生もまだ支えてくれてるから、わかんないところは聞けばいいだけじゃないっていう感じで返してるんだけど、それにも乗ってこない。もうだからお手上げ状態に近くて、ただの職場見学だから悩むほどのところにはないわけですよ。ただ印象よく振る舞うしかないし、興味を持って相手に接するしかないし、でそのね履歴書とかその書類とかが必ず必要になってくるから、その書類の準備をするだけなんですよ、やれることなんて。それに対して終わりだ終わりだみたいな感じになっちゃってるから、何を言ってあげていいかがわからない。で、自分のことじゃないから私が頑張れる範囲は頑張りたいけど、私が頑張ったところで何にもならないんですよ。だからもどかしくてしょうがないし、正解が見つからないというか、多分一生その正解というかゴールにたどり着けない感じになっちゃってる。で、あのまあね、こんなモヤモヤした思いをね喋ったところでっていう話なんだけど、もうここからその先に進めてない感じっていうのがもうずっと続いてるんですよね。で、あの他の方とかから、あのここにあの行きませんかとか、このミーティングちょっとやりませんかとか、あとは私もね映像作品のことがあるから続きに進めたいんだけど、それを進める時間っていうのが、私はもともとその、職場にね、あの行ってるのが週5日で、そこから帰ってきたら家事もやらなきゃいけないし、やることが満載で、他にもねレッスンとかはね、とにかくそこだけは削ってしまうと、一回止まったらもうそこから先に進めなくなるというか、もう一生踊れなくなることは分かってるから、そこを削らずになんとか必死で食らいついてても時間がないわけですよ。で、休みの日とかもできるだけ息子に当てるようにしてるんだけど、それをしていて外に出れない状態っていうのはあって、誰かに分かるわけじゃないから、これはいつも言ってることだけど、その周りからもね結構責められるようになってきて、え、この時間が取れないんですかみたいな感じで言われるんですけど、あのその西野さんみたいにさ、何か01のものを作ってるのであれば、いや、この作業はその終わりが見えないし、あのこれをやらないと他のスタッフが動けなくなって、そのお金も生み出せなくなるからですっていうのはすごく理由として通ってるけれども、私自身もこれだけの時間をかけたらこういう風になるっていう風に見えないものに向かっているから、その時間を取るっていうことに対してリスクがあるから今は動かないっていう選択をしているっていう風に伝えてるんだけど、それもなかなか理解してもらえなくって、いや、なんでこの時間が取れないんですか、でもあのタイムレスは見てるじゃないですかって言われるけど、これもあの息子が寝てる時間に やってるだけのことであって、で息子が寝てる時間なんて深夜だから、そんな外に出れないし、その時間に外に出るよりは自分の体を休めたいとか、例えば調べ物をしたりとか、息子にとってプラスになる情報を調べながら見たりとかしてるわけですよ。そうやってなんていうのかな、マルチタスクにすることでなんとかやってってるだけの状態で、でその外に出る時間を取るとか他の人と関わる時間を取るっていうのは、コミュニティ会話に出てる人だったら皆さんわかると思うんですけど、例えば誰かのボラスタをやるってなったら、じゃあこの日にミーティングやりますね、でこの日にこれをやってほしいんですけどできますかとか、何かしらこうこっちからやらなきゃいけないアクションがあったりとかするわけですよ。ただただその日にその時間だけ出てはい終わりっていうわけにはいかないし、どっかで関わるっていうことはここでもやっぱりちょっとずつ動いていかなければいけない。そのちょっとの時間が当てれないぐらい、その今当てなければいけないものがあるっていうふうに自分の中で感じてるから、そこにリソースを割かないようにしてるわけですよ。脳みそをそこに割いてしまうと本当に大切に思っているものに当てる時間が少なくなっちゃうから。これ私結構ボイシーとかでも喋るんですけど、やっぱり脳にの中で避けるこのリソース避ける場所っていうのは限られていて、でかなり多くの場所を占めて動かないといけない状況なわけですよ。自分自身が頑張るだけだったらそんなにリソースを割かなくていいんだけど、自分が頑張るんじゃなくて、その頑張らせなきゃいけない人がいて、その人の背中を押さなければいけないから、めちゃくちゃ頭の中のリソースをそこに割いてるわけですよね。でそれがなかなか理解してもらえなくて、結構なんか周りからね言われてしまったりする時もあるし、私自身その頼れる親がいない、でさらには息子もそうなんですけど、旦那さんの理解が非常にないので、旦那さんに相談ができてないんですよね。うちの一番の欠点と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、非常に硬い方なので旦那さんがね、だからその硬い旦那さんの解き伏せることができなくって、その私自身は息子と私だけのこの1対1の関係だけである程度やっていかなきゃいけなくて、そこにかろうじて学校の先生が絡んでいるだけっていう状態で、その学校の先生ともコミュニケーションがうまく取れてなかったというか、取らせてもらえてなかったから、もう本当に一人でずっと暗中模索の状態だったんですよね。でそれがやっぱり長く続いていて、で今その息子がねそういう状態になって先が見えない、私自身が苦しいだけだったら全然構わないんですけど、その奮い立たせなければいけない人がその自分ではないことのもどかしさみたいなもの、この難しさ、多分子供をね育ててる方々はみんなこういうのを感じながらやってらっしゃる方がほとんどだと思うから、この同じような悩みを持ってる人たちはたくさんいると思うんですけど、そのどこまでリソースを割いてもこんだけ割けばいいだろうにならないし、自分が頑張ればいい時はすっごく楽だったって思うんですよ。学校の勉強とかもただただ頑張ればそれに結果がついてくるからやれたし、何やってもそれなりに努力すれば、結果がついてくる状態でずっと今までもやってきてたから、だから今の状態がものすごくもどかしくて、でさらにはそのもう終わりだって言ってる人をどうやってその背中を押してあげたらいいのか、でそれもなんか理屈が通らないんですよ。でこれはおそらく自閉症とかもねすごく大きく絡んでることだと思うんですけど、そのこちらがその理論立てて言えばそれが通じるわけではないし、基本的に正しいことを言えば、その正論を言えば相手はね否定されたような気持ちになってしまうから、相手の気持ちも肯定してあげなければいけないんだけど、あんまり会話になってないんですよね。だからすっごくもやっとしたママを喋ってますけど、子育ての難しさみたいなものを、痛感しているし、コミュニケーションが取れないっていうことがどれだけこういう場面において難しくさせているかっていうことを改めて感じますね。コミュニケーションがそのきちんと取れていたりとか、言語化がきちんとできている子だったら、その 言語化できているものに合わせてこちらも喋れると思うんだけど、それもできてないから、なんか相手の尻滅裂にどうやって合わせたらいいんだろうみたいな、そのねもどかしさに今私は暗中模索の状態でございまして、電気を消して喋りましたもう先が見えなくても別になんかね、私自身は落ち込んだりとか寝れなくなったりとかそういうタイプじゃないから、まあ、自分のね時間もちゃんと取りつつではあるけれども、まあ、夜中ですけどね、その自分の時間を取りながら自分の心をね正常に保つことはできるんだけど、ただその自分じゃないものを正常に保つように支えるって難しすぎるなと、何が正解かが何にもわからなくて、でなんでここで悩んでるんだみたいなところで立ち止まってる状態をどう支えてあげたらいいのみたいな感じで、暗中模索してますというお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。神の手フッチー師匠からいただいております。ありがとうございます。アミヤモン、いつもスポンサーコールありがとう。実は岐阜から名古屋に移動中、シルクカバーの最上級枕をみんなに体感してもらいたい。インクの知識さすがマニアック、プロに聞くのが一番、レベルアップということで、師匠ありがとうございます。そうですね、岐阜から名古屋に移動しているのを知ってはいたんですけれども、ちょっとね私の方がお仕事で全然その日にタッチすることができず、名古屋の方に行くこともできずでお会いできませんでしたが、本当にね今、まあ、自分がね先ほど本編でもお話ししてましたけども、かける時間がこう見通しが立たないままで動いているという状態でございまして、師匠とのねその勉強の時間もまともに取れないというか、まあ、脳のリソースをそこに割いてしまうことで自分自身が本当に今咲かなければいけないのに咲けなくなってしまう状態っていうのがちょっと難しいもどかしいところで、なんかね師匠にも申し訳ないなと思いつつ、ただねシルクカバーのそのこの最上級枕は皆さんにねこう枕営業して、ぜひとも伝えたいところですね。師匠頑張りましょう、みんなに良さを知っていただきましょう。そしてインクの知識ですけども、これねマニアックなのかな、やっぱりね、毎日のようにお客様と接していることでしかわからない私のこの経験値みたいなものは、これは、まあ、でも確かに有料級のお話にはなるのかなと、ただただインクを製造している会社でも見えないことを私は見ているし、お客様の声を直接聞いているし、メーカー様の声も直接聞ける、なかなかない位置にいることは確かなので、これからもね家電の知識だったりとかを有料級のお話として、あ、これ有料化するかちゃんとねマネタイズはしていかなきゃいけないところですよね。私が今まで長年培ってきたものなわけだから、どっかでマネタイズしようと思います師匠コメントありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。神の手うちうち事情スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。タキシードエモンおはようございます。おはようございます。そうなんです、タキシード来てましたね、AI が来てくれました。今日は質問に答えてくれてありがとうございます。仕事では毎日稼働するプリンターだからこそ正規品なのか互換インクなのかを迷っていましたが、互換インクでも大丈夫ということが分かってよかったです。ただ互換インクもピンキリで、その中でも保証してくれるものがあるのは全く知らなかったから、それを選ぶようにします。かたや家のプリンターはこれまで年賀状印刷が主だったのですが、年賀状さえ出さなくなった今ほぼ使うことがなくなってきましたね。最近は学校から連絡も紙ベースからデータで送られてくることも多いので、その印刷で使うことが増えてきてますが、あまり使わないのでこちらは正規品での対応が良さそう。一般的な年賀状シーズンではあるので、プリンターインク選びのお話は皆さんにとってもすごくためになるお話になったと思いますということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。皆さんのね参考になったならな、本当に良かったなと思うんですけど、本当にね互換性インクと純正インクってあんまり差がなくなったことで、 家電量販店でもね、互換性インクを勧めても大丈夫だよっていう空気感にもう数年前からなってはいるんですけど、やっぱりでもね、その使い勝手によっては純正インクの方がいい場合もあるなっていうのは、これは修理の受付とかをしている身だからこそ分かるところなのかなと。売り場に立ってる人では分からないところなので、なかなかね、売り場のスタッフからこういう話を聞けることはないだろうと思うので、本当に私の立ってる位置っていうのは非常に特殊なのかなと思うので、その中で伝えれることが伝えれたのであればいいかなと思ってます。他にもやっぱりね、その互換性インクとかではないんですけど、ついね、これでいいやって思ったものを買ってしまったがためにすぐに悪くなってしまって、次のものをすぐに買わなければいけない状況になってしまったりとか、あとは通常は1年保証なので、それを3年保証にね、伸ばさなかったことで2年目に壊れたとか、3年以内に壊れちゃってすごく大金を払うことになってっていう方もいらっしゃって、本当に、ね、使うものによってこうしといた方が良かったな、ああしといた方が良かったなみたいなものは後からいくらでもちょっと起こってくることなので、正解をね選ぶっていうのはすごく難しいことだと思うんですけど、できるだけね、その情報を知った上で選択していただいた方がいいかなとは思うので、ですよね、今回のインクの件もそうですけど、その使い道によって使い方によって、こっちの方がメリットがあるかなっていうものに関して、お伝えできる情報を私もね、極力これからもいろいろお伝えしていこうかなと思うので、ぜひね、そこから、知っていただいて、判断材料にしていただけたらいいかなと思ってます。私もね、今年その紙のね、年賀状で年賀状を出すかどうかめちゃくちゃ迷ってまして、家のね、プリンター自体ももうちょっとね、コストをかけないようなプリンターに、数年前からしているから、別にね、上質な用紙で出せるわけでもないし、で紙で出した方でね、まあ帰ってきている方々は皆さんね、もちろん年賀状を紙でこれからも出そうと思っていらっしゃる方だと思うから、そのお付き合いはね、大切にしたいなとは思ってはいるものの、なんかLINE の方が、年賀状ってその一方的になんかメッセージを書いて相手に見てもらうだけになっちゃうから、LINE だと、まあラリーがね、できたりとか、まあ全員じゃないですけど、やっぱりその1年に1回 LINE をしておくことで、自分の LINE がまた上に上がってくるっていうのもあるし、忘れないでいてもらうんだったら、LINE の方がいいなって思ってるところもあって、だからちょっとずつね、LINE を知ってる方はもう LINE に切り替えてしまおうかなって、思ってもいて、で、それでも、連絡がね、その、郵便物でしかしていない方もやっぱりいらっしゃるので、そういう方には少しでもね、自分自身の、報告だったりとか、気になってますよとか、大切に思ってますよっていう気持ちを伝えるためにも、年賀はね、年賀状を続けていこうかなっていう時もあるんですけど、ただちょっとね、数枚のためだけにやるっての、インクのこと考えるとちょっと難しいなと思いませんか？そのなんかプリンターをそのまま維持して持ってるのもコストがかかるし、目詰まりしたら、また買い替えなきゃいけないしみたいな感じだから、ちょっとね、迷いが今出てきております。でも、紙の年賀状もいいよね。ちょっとなんか年賀状の話になっちゃいましたけども、インクのね、話が少しでも、誰かの役に立ったなら、有料級の話ができたということで、自分を褒めたいと思います。アルプリオ、皆さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が、現在プレミアムビビン枕、 今月中、5個限定で販売をしております。ビビン枕のね、リンク貼らせていただいておりますが、こちら、アミエモンとフッチー師匠のコラボとなります。5個限定です。ぜひね、お買い求めいただきたいので、まずはリンクのタップをしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それして、出演情報になります、ネットフリックスにて、世界独占配信がスタートしております。戦がという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。現在第1シーズンが配信中、第2シーズンは来年以降に配信される予定でございます。ぜひね、原作の小説版漫画版もご覧いただきながら、ぜひ戦神を楽しんでいただけたらなと思います。それから、カジュアルという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
今後
夢一番。